TKO Radio.
Café au Lundi. Wednesday, DJ-Hip.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio.
はい、ということで、裏カフェオレディオ第73回目始めていきたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。裏カフェオレディオは下ネタ、怒り、不平不満、ゲスな話題を中心に話す収録番組です。 Twitter、Instagram、Facebook ページ、YouTube チャンネルもございます。ぜひ検索してみてください。それでは、今回も一緒にお届けするお二人を紹介したいと思います。どうぞ。
ゆ
う
とです。
京平です。
やっていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい、
なんか収録前にね、何分かやっぱり我々ゆうとさん、京平さんと話すわけですけど、うん、もう結構この3人が揃った段階でもうなんかラジオっぽいのが実は始まってるような感じが最近
ね
印象としてありますね。
そう
でもよく言われるね、俺らの仲間でも聞いてくれてる人たちがいて、なんかたまに飲みの場で俺と京ちゃんが話してると、
はい、
わラジオっぽいみたいな、あ生だ生だみたいな、
ちょっと喋りづらいよね
やりづれみたいな
はい、そんな感じのね最近ですけど、京平さん若干焼けましたね。
そうなの。
はい、
本当だ。
いやもうこの本当だって、おじさんも焼けてんだよ。
おじさんも焼けてんですよ。
このシーズン日焼けしてんのは恥ずかしいよね
どういうことだっていうね。
もうスケベなゴルフ好きのおじさんしかいないよこの時期焼けてんのは
あとはもうちょっと早めの農家のね、はいはい、人がね。
そう
ちょっとね、
あれなんですよ、ほら恒例のタイ旅行に、
うん、あそうなんですね。
こんなホップか、うん、こんなご時世だけど、
はい、
ちょっと前ね、
そうそう、
ここまでひどくなるちょっと前にいろいろと、
はい、万全を期して行ってきたの、
うん、
で、まあ、ずっとさ、もう俺はほら20代前半の頃からもうずっと行っててさ、
はい、
で良さは分かってるわけですよ。
うん、
で一人でも行くし仲間とも行くし仕事でも行くしみたいな。
うん、
でずっとゆうと君誘ってたの、
はい、
でもほら、まあ、仕事柄とかさ、
うん、
行きづらかったりとかもするじゃん。で、はい、まあ、今回ちょっといろいろねタイミングがあってね、
そうそう、
ついに行けるってことになって
行こうと思って
初参戦。
初参戦、
あ
いい、ね、行ったんですよね。
そう、はい、タイの方に、
はい、
タイの首都バンコクに、ね、
バンコクに、
うん、
行かせてもらいました。
はい、
うん、でまあなんつうんだろうな、まあめちゃくちゃ楽しいよね
、うん、まあ結果行ってもね、うん、ほとんどバスケばっかりなんだけど、
バスケ三昧、はい、
そうそうそう、まあ、一応合宿という名目でバスケのあれで行くんだけど、
はいはい、うん、今回はチームメイト6人でね、
そう、でホテルに、まあ、バスケコートみたいなのもあって、
はいはいはい、
だからもう午前中から昼間はもう本当にそこで、
そう夕方手前ぐらいまで
ね、
炎天下の中、気温35から7ぐらいの中、
そうで、もうそれで日焼けもするし、ちょっと脱水症状みたいになっちゃってね、熱中症みたいでもなりながら、
なもうそしたらもうプール飛び込むみたいな、
はい、
まあ、本当いい時間を過ごしてましたよ。
はい、
うん、
もうキャッキャキャッキャしてるのがね、インスタから伝わってきましたね。
そうでしょ、本当に。ね、でも今はね、もう今日現在ね、
はい、
もうこれ放送されてる時はどうなってるか分かんないけど、まあ、今3月21、
はい、
タイはもう行けないな、
うん、
事実上、
はい、
うん、店もやってないし、
みたいな。
あ、そうですか。う
ん、だから俺らはもうちょっと前に行ってたから、うん、まあ、ここまでなる前でもちろん気をつけながらっていう状況だったけど、
うん、もうね、うん、何買っちゃもうみんなポケットに入ってるアルコールでお釣り受け取った時、手すり触った時、エレベーターのボタンを押した時みたいな
次亜塩素酸をみんな
そうそうそうそう
持ってって、でもちろん空港ではマスクしてちゃんともちろんやって、
まあ、これでね行ってかかっちゃいましたっつったらもうアホ臭いからね、
うん、
でももう2週間以上経ってるし、
うん、
でタイはもう本当にまあよっぽど日本とかどっかより少ないしね、
一応 ね数字上はね、
うん
うん、まあ分かんないけどね、
うん、
はい、
でもね本当にね、まあ、行ったことある人行ったことない人いると思うけど、
はい、
まずご飯が美味しい。
へえ、
本当にご飯が、まあもともと俺そのアジア系の料理好きだっていうのもあるけども、
はい、
まあ全体的に日本人の口に合うよね。
まあね、うん、ほら醤油ベースのあれだしさ、
うん
うん、辛みだけ 気をつければ、美味しいよ。
で辛くないのもいっぱいあるし
ね。いっぱいあるいっぱいある。パクチーが入ってないのもいっぱいあるし、パクチーあんなに食うの日本人だけだし、ね。
本当そう。
あ、そうですか。
そうだから向こう行って思った。うん、もちろんパクチーはついてくんだけど、なんか本当彩り程度で、
はいはいはい、はい、
パクチーマシマシみたいな。
うん、
だからそんなほら、俺は牛丼やって紅生姜もちょっとぐらいでしょ普通の人は。
そうですね。
だからもうよっぽどの人じゃん紅生姜大好きでっていうのさ。
真っ赤にしちゃう人ね。
はい。
う
ん、でもそれっておやおやって思われるわけじゃん、
う
ん、いやそんな感じ
お、
うん、
でもよかったよね楽しかったよね。
いやほんと楽しい。いや男6人でタイってよっぽど遊んできたんじゃないのみたいな、
はい、
もちろんあのね繁華街なんかも歩いたりもするし、うん
はい、
お店で夜飲んだりもするけど、うん、基本的には観光行ったりとか、あともう京ちゃんなんかは、はいね、何十回も行ってるから、
はい、
今さらみたいなさ、
そうそうそうそう、
なんかもう
まあ本当にホテルでのんびりして、
うん、
飽きたら泳いで、
うん、
バスケやって、うん、腹減ったっちゃ飯食いって
屋台行ってとかね
疲れたっつったら足
マッサージしてとか
あのね、俺はもうそれでいいかな、
はい、
うんうん、お姉ちゃんがいる店とかもさ、うん、まあ土地柄多いんだよ、
うんうん、
でまあ20代の頃とかはあの飲み行ったりとかしてたけど、もうねさすがに行かないわな
そうです。俺はね初めて行ったからね、ちょっと飲みには行った、
はい、
うん、お姉ちゃんの店、うん、まあこういうもんかみたいな、
うん、
でもまあなかなかねほら言葉が通じなかったりするから、
うん、
まあ雰囲気でちょっと飲んでみたいな、
そうだよね、
うん、こういうもんかっていう。でもまあまあ雰囲気だけでも楽しいし、
うん、
そうだからね、結構勘違いされない、タイ男6人で行ったっつったらもう散々抱いてきたんだろうみたいな。
そうそうそう、遊びに。もちろんだからそういう遊び方もあるし、
あるあるある、ある、はい、全然ある、まあ、それだけで行くお父さんたちいっぱいいるからね、
いっぱいいるし、ただそういうのに向いてる場所でもあるんだけど、ただそうじゃない、はい、
そうそうそう、
のも本当に
全然できるよ。
ナイトマーケットとか、
あ、うん、はいはいはいはい、
あとちょっとさ車チャーターして郊外に足伸ばしてさ、あのハイキングみたいなこと、登山みたいなのやったりとかさ、
そう、あのね、そう、結構豪華なワンボックスみたいなさ、
はいはい、
すごい内装のシャンデリアがついてるみたいな、
ね、東南アジア特有のね、
うん、
あ、
うん、それでね、そのバンコクから4時間ぐらいもう本当に田舎道ずっと行って、なんかミャンマーの国境の方とかまで行って、でも自然公園みたいなところを、
はいはい、
軽い山登りみたいな滝の中を登ってって、
そうそうそうそう、はい、
で、あの滝で、うん、おじさんたちが写真撮って、
そうそう、はしゃい で,
そう
で帰ってそのまま降りてくるのかなと思ったら、おじさんたち、俺ちょっと滝下るわっつって、
あ
滝下り勝手に始めちゃって、
はい、
そういうアトラクションないよここって思って
行けんじゃねえかなと思ったら行けちゃってさ、
うん、
はい、
あのでも一歩足滑らせればまあまあの怪我するようなレベルで、
ただお国柄、あのそういうのが禁止されてるわけでもないから、う
ん、はいはい、
あの別にやっちゃいけないことをやったわけじゃなくて、
そうそうそうそう、うん、
まああの誰もそれを思いつかなかったってだけであ のやってみたら楽しかったよ、
まあ、盲点だったねみたいな、ね、うん、
盲点だったね、
うん、写真をちょっと見させてもらったんですけど、うん、やっぱちょっとね、中年の体型でしたね皆さん、
まあ、そりゃそうですよ、
いや、はい、だって中年だもん、
う
ん、
そうです、
恥じることねえよ、
うん、はげてねえだけマシだよ、
はい、ああ、だからみんなやっぱりバスケとかをしてるんだから結構腹筋とか割れてんのかなって
意外にしろよ
腹筋割れなくったってバスケできんだから
そうですね、
うん、
はい、
そうだよお前それはタレント風俗嬢がみんな可愛いっていうのと一緒の理論だよ、
ああ、うん、失礼しました、う
ん、いろんなタイプがあるんだ
からそうですね
いやでも楽しかったです ね、
ね、
いや俺も本当さ4月行きたかったんだよな、
なんかね安くなってるのは安くなってたりする
し、そう安くもなってるしさ、あれだけど、まあ、今ね3月21、
はい、
4月になってどう改善されてるか分かんないけど、うん、
あれなのかな、国内旅行とかもなるべく控えるみたいな傾向なのかな、やっぱりあんまり出歩いちゃいけないからみたいな、
今日本、
うん、
まあそうとは言われてないけど、うん、まあ道徳的にね、う
ん、ちょっと
そこら辺は、まあ、自粛モードだよね、
なんかね、うん、
まあ、非常に良くないことだけど、
うん、難しいラインだよね、
う
ん、
まあ、オリンピックが控えてるっていうのもでかいしさ、うん、
はい、
だから今難しいよね、そのもちろんさコロナのね、生命的なあれもあるし、でも今度経済が死んじゃうのもなかなか難しいし、うん、みたいなこの狭間のバランスをどう取るかっていうのがみんな、
ね、もうあれだよね、つまんないよねどこ行っても、まあ、自分もそうだけどさ、飲み行っても、はい、
うん、
テレビ見てもこういうとこで喋ってもコロナの話
ね、はい、もうやんねえ方がいいか、うん、
もういいんじゃねえかね、コロナは、
そう俺も思う、あれマスコミもさもういいよね、 あのその死者数とかは大事だけど、
はい、
あの手洗いうがいだけをすごい推奨してほしい、うん、ひたすら。
あのね、これはでももう本当コロナに限ったことじゃないから、はい、手洗いうがいは、う
ん、あ確かにね、インフルエンザにもそうだしね、
うん、そう俺はもうすごいから手洗いうがい、もう
あの証明されたね、うん、なんかね日頃のあれが、
そう、いつ俺の指舐めても汚くないから
ちょっと
ごめん、やっぱりこっちが嫌だ
な。
そう
か、
うん、
まあそういうことなんですね。
はい、
あのぜひでも落ち着いた頃にね、
うん、
なんかどっか行ってきたよとかのお便りもあれば、
そうそう、あ、いいじゃんいいじゃん、ね、タイ楽しいですよねとかさ、
うん、
そうですね、
本当海外旅行、海外に行けないっていうだけでもストレスだわ、
はい、
俺は
日本にいたくない人だからね、
そう、
はい、ではそんなところで、うん、ちょっとね今回あのメッセージ紹介していきたいと思います。
ありがとうございます、いいね、
ありがとうございます、
は
い、
では、紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム丸田シックスさん、
常連さんね、
はい、うん、年齢39歳男性、千葉の方です。これはですね、あなたの町中華情報宛てに届いてますね、
はい、前々回がね、うん、うん、
はい、
あのタネットが船取りっていうね町中華行った時の、
はい、それは全然前回です、
ね、前回だよね、
はい、
うん、
そう
だよね、ラッドウィンプスみたいになっちゃった、
ね、はい、なっちゃいました、ね、うん、はい、で今回も町中華情報を寄せられたので紹介していきたいと思います。
はい、
はい、DJ インターネットさん、ゆうとさん、京平さん、いつも楽しく聞かせていただいております。そして日本放送のポッドキャストアワード入選おめでとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。裏70回目で地元のソウルフードである船取りが番組で紹介されてすごく嬉しかった。いよいよ40代に突入目前の丸田シックスです。旧湘南町にはもう1点おすすめな町中華がありまして、手賀にある泉亭、こちらもぜひご紹介いただけたらと思います。私のおすすめはネギレバ定食と餃子です。コロナのせいで体育館まで閉鎖され、大好きなバスケができないことが一番イライラするぜ。これからも応援しております。
ありがとうございます。
はい、というメッセージをいただきました。
そっか、なんかバスケもやっててね、
う
ん、会社に住んでて年齢も近くてどっかで会ってるかもしれないね、
うん、
うん、そうかもしれない、
もしかしたら、
はい、
なんだ、旧泉亭、あ、旧
旧湘南、
旧湘南の泉亭でしょ、
はい、うん、手賀にある泉亭、
俺行ったことあるよ、ここ。
そうなんですよね、
俺たちね、
実はね、
あ、そうだったんですね、うん、
あるあるある、
はい、
あのすごいんですよ
これ。町中華っつったらちょっと、
俺はなんか
定食屋のイメージ、
ね、食堂っていう感じだよ ね、
うん、
だね、
あ、
まあ、夜は飲めるしみたいな、
あ、はいはいはいはい、はい、
なんかね、もうそこのある場所のシチュエーションがもう異様で、
畑とか
田んぼとか
森とか、
なんか
納屋とかの周りに
そうで、
多分あって、
はいはい、車じゃないといけないような場所、
絶対いけないです
なんだけど、うん、飲んでるやつ多いのどういうことだみたいな、
そう田舎あるある
あるあるでね、
うん、
まあ、代行なのかね、
そう、
誰かが運転するのか分かんないけど、はい、うん、俺もこうどこ行くか分かんないけど飯食い行こうってついてったのよ、
はい、
でみんな車で何台かで行って俺はついてっただけなんだけど、
はいはい、
どんどん奥地行って、
これ何県ここみたいな、ね、
そうでなんかすげえなんか田んぼの中の砂利道の脇道入ってたら、
そう
もう言い方すげえ悪いけどポツンと掘ったて小屋が汚いのがあって、う
ん、はいはい、
まああのそういった意味では雰囲気はめちゃくちゃある、はい、
あの日本昔話で老婆が出てくるやつだよね、
そう
もう
そう綺麗なさ、
はい、
休暇があってみたいのじゃなくて、うん、もう本当掘っ立て小屋みたいなさ
言い方ねあれですけど、
だからそういう雰囲気、
うん、はいはいはいはい、
でもまあお昼ちょっと過ぎてたのかな、でも人いっぱいいたよね、
めちゃくちゃいた、
すごいよね、あのだって周り人なんか歩いてないんだよ、もう、うん、農家ばっかりでさ、でっかい家ばっかりで、はいはい
は
い、
で家と家の間も何百メートルって離れてて、
そうでけんだ家が全部、
はいはい、
そこにポツンとあるんだよ、
うん、
駐車場もでっかくてさ、でなんか車庫タンの車が止まってたりとかさ、
はい、あの茨城かっていうね、
そう田舎っぽいんだよ、ナンバープレート上げちゃっててさ、
そう、
はい、
俺久々に見たぜクレスタとかみたいなさ、シーマだみたいなさ、
そうそう、シャコタンのね、うん、
旧車会みたいな感じだよね、
そう
あ、マフラーが変なこう上がってる
まあまあね、
まあ上がっててもおかしくないよ
イメージ的には、
はいはい、
うん、そういうところよ、
でもう満席なんだけど奥座敷ね、
そう
あってね、
まあまあでかいよ、30人ぐらい入れるんじゃないその気になれば、カラオケやってみたいなさ、
あ、そうなんですね。
地元の宴会とかもやるんだろうね。
そうそうそうそう、町内会の寄り合いみたいなとかさ、
ね、はいはいはい、
とにかくメニューが多くてね、
多いよね、いろいろ。
あ、じゃあその中の、まあ、餃子ネギ入れば定食ってことなんですね、
う
ん、
そうで俺はそれ食べたんですよ、
はいはい、
ネギ入れば、まあ、普通はニラレバのところをニラのところをネギにしてますよみたいな、
うん、あ、はいはい、
ニラがさなんか細かく切ってなかったっけ、
あったかもしんないな、
なかったっけな、なんかとにかくレバーだったよね、
レバーすごいしネギもあれだし、俺はね美味しかった、好き、
お、
うん、あれは俺違うの食べたんだけど、
はい、
俺はそっちにすればよかったと思った、ネギレバ
ー、あとねやっぱね案の定ね、はい、ちゃんとボリューミー、
ああ、そうそうそうそうそうそう、もうそういうとこ特有だよね、
特有、うん、俺大盛りでとかって言うようなもんなら、
はい、
うん、
とんでもない量、
うん、フードファイターレベルじゃねえかっていう、いうのはちょっと大げさにしても、
はい、
まあ言うに1号ちょっとは、うん、1号半とかぐらいの、
素晴らしいですね、
すごかったよ、小食のゆうとくんがよく食うよと思って、
はいはい、食えない、
食ってなかったからね、
食ってない、食えない食えない、
はい、
残してたから、
うん、
ロードバイクでも行けますかね、
行けるんじゃん、ま
あ、だからあれがもう本当どこなのか分かんない、
俺もそう、もう一回行けっつってもちょっと分かんないね、
無理無理無理、ピンとこないもん
目印ないもんね、
そうそうそうそう、もうなんか頭の中でもうぐるぐる地図回っちゃって、
はい、
結果今まあ千葉県にいるのは分かるよ、ただもうどこら辺かっつうのが全然分かんない、
あ、
うん、なんか木更木駅みたいな
分かんないけどねあんのかないのか、
そんな感じよ、
へえ、ちょっと僕明日休みなんで行ってみようかな、
おそらくロードバイクで行くんだったら、
はい、
ちょうどいい運動になると思う、
あ、
天気がいいんだったらね、
はいはいはい、
まあだから手賀沼沿いに近いというか、
はい、
いや分かんない、もう
多分その辺なんだろうね、う、柏だけど多分アビコとかの方に近いようなな
のかな、
うん、方だと思うんだ
よな、手賀沼を見たときに手賀沼のどっち側にあるかももう分かんない
いろいろバカになってんだよ、
そうそうそう、もう分かんない、はいはい、なんか磁石もぐるぐる回っちゃうしさ、あそこ行くと
磁石
でもいいよね、ああいうでもまだ残ってるレトロなさ、うん、しかも流行ってるってさ、
そうそうそうそう、ああいうところたどり着くと嬉しいよね、
でもさ、きょうちゃんどうなの、そのさ、まあ、正直さ、その見た目もさちょっとボロっとしてるしさ、
うんうん、
座敷の方もさ清潔感があるわけじゃないじゃん、もう妻なんかさ、
うん、黄ばんじゃってね、
ね、年季入ってもヤニなのか何なのかみたいなさどういう色だったんだみたいな、
はい、
そういうのは大丈夫なの、
俺は大丈夫かな、まあ、一応座布団は選んだよ
なるほどね
なんか、ね、垂れてねえだろうなとかなんか選んだけど、うん、ただその食事に関してはもうおそらく何十年もやってるだろうし、
ああ、
まあ、プロだろうなと、
うん、
あ、むしろねこの柏の駅周辺で、うん、若いあんちゃんが昨日今日始めたような飲み屋の方が俺は嫌だ、
あ、なるほど、
うん、で全員学生バイトですみたいな、
はいはい、それは信用の問題みたいなね、
そうそうそう、そっちの方が俺嫌だ、
あ、
うん、特に今時期は嫌だ、
ね、
そっちの
なるほどね、
そうですね、
うん、だからもう年季と、うん、
まあ、実績と、
そうそうそうそう、そっちの方を俺は信用するかな、
あ、
でも本当に近所にあったらいいなっていうお店だよね、
はい、
うん、
でもまあこういう感じの店が近所にあると、まあ、ちょっと都心部ということもあって、うん、まあ、新しめというか若めという店に押されがちにはなってしまいそうですよね、
なっちゃうのかな、でもいい仕事してたよ、
うん、
うん、メニューの内容もそうだけど、
はい、
接客もいいしね、
接客も近所のさパートのおばちゃんなんだかその家の人なんだか知んないけど、うん、
はいはい、
絶妙だったよ、
へ、
だからもうそういうね、なんか年季の入ったさ、
はい、
いいお店っていうのは、うん、年季入ってるだけじゃダメなんだよ、年季入ってるいいお店っていうのはもう理由があるよ、いっぱい、
うん、
ね、
生き残れる、
うんうんうん、柏の葉にある俺らがよく行くところもそうだしね、
柏インターのさ近くにもつ太郎っていうもつ煮込みの、
は
い、
有名な
お店あるでしょ、
16号沿いにな
んとなくわかります、
うん、
はい、
うん、でっかくもつ太郎だかなんだか書いてある、うん、あの隣にひっそりとあるもつ太郎はみんなイメージにあんだよ、友達に説明しても、うんうん、
もつ太郎ではない、
そうの隣に、
はい、
それこそ掘ったて小屋があって、
隣っていうと隣みたいな、うん、みんななんかあったっけみたいな感じなんだけど、
はい、
隣に日暮らしっていう定食屋があるんだよ、うん、
へえ、
最強だからそこ
あそこは最強
だよね、
へ、
だからあそこも多分長いでしょ、
うん、
まあ、その傾き加減を見たらさ、
そうだね、
でも中綺麗にしててさ、
そう、はい、でね、あそこまたいいのが、あの職人の親父とはこうあるべき、
うん、
でそこに連れ添ったちょっと愛嬌のいいおかみさんとはこうあるべきの、
そうそうそうそう、もう教科書だよね、
100点、
うん、そうなのよ、
うん、でちょっと頑固そうな親父さんが黙々と飯作るんだけど、
はい、
いやーやっぱうまいっすねとか言うと、
はいはい、
ちょっとこう ありがとうみたいな、こうふわっと笑顔を出してくれる時とか、
はいはいはい、
最高にねいいんですよ
まさに職人ですね。
そう
だからさ、はい、もう安心できる、本当ね、キノキを始めたようなお兄ちゃんがやってる店より全然いいぞそっちの方が、
でも本当にそれを共有していくのはいいあれだよね、財産というか、
そうそうそう、なんかほら、うん、伝統工芸守りましょうみたいなさ
そうそうそうそうそう、
だってさ、なんか冷蔵庫にさ、うち実家ね、あの、うん、まあもう他界しちゃったけど、おばあちゃんがさ、うん、住んでてさ、はい、これいつのだよっていうのがタッパーに入って冷蔵庫に入ってたりとかするわけよ、
はい、
で俺はそういうの気になっちゃうから、
はい、
これ食えねえだろみたいに言うと、うん、ばあちゃんがさ、もう長年の経験でさ、
うん、
こうタッパーを匂い嗅いでさ、うん、でちょっとこうベッてやってさ、うん、一回火にかけりゃ大丈夫だからみたいに言って、はいはい、なんか知ってんだよあの人たち、はい、そういうのが、
ね、酸っぱいかどうかとかね、
そうそうそう、で本当に大丈夫なの、もうあの人たちの、ね、その肌感というかねそこら辺はやっぱすごいよ、
ただやっぱり一瞬恐る恐るにはなるけどね、
なるけどね、ちょっとやっぱ数値では測りきれないね何か肌感があるよ、ね、ああいう年寄りには、
はい、
うん、ブレーキとアクセル踏み間違えるだけじゃないよ
そこの肌感ゼロだけど
すぐ間違えっから、はい、あの人たちは本当に
ダメだよそれは、
守っていきたいですね、
いいね、ババアの肌感はいいね
なんかさ安心できるじゃん
ババアの裸は、
そうそう、毎回ちゃんと煮物上手に作るじゃん、あの はからずとも、
うん、
少々少々でさ、はい、パッパッパッパ入れてって作っちゃうじゃんそれを、はい、すごいんだな、
あとなんだろうね、トウモロコシがすぐ茹でるよね、
茹でる
芋とかね、
いっぱい茹でる、
茹でるよね、
うん、学校から帰ってくると絶対トウモロコシ茹でたろうっていう残りががさしてんだよ、
はい、あとはあれでね、ババアはその辺の山菜取ってくるね、
取ってくる、取ってくる食えるっつって取ってくんだよ、でもねやっぱすごいね、やっぱその年寄りの経験値っつうのは、う
ん、はい、
うん、大事にしよう、
大事にしましょう、
同棲、うん、死んじゃうんだからさ、はい、すぐ、
う
ん、
そうですね、
うん、珍しいね、あの老人リスペクトみたいな、
そう、まあ基本はあるのよ、
うん、
基本はあるの、はい、俺だってずもうちゃんと年金だって払ってるし、
はい、
基本
は
あるんだよ、
うん、
ただその一部ダメなやつがいるよっていう、
そうですね、うん、
でその一部ダメなやつがまあまあダメだからね、
そうで、おじいちゃんおばあちゃんぐらいになると、うん、もう無害だよ
なるほどね、
無害
言ってもっていう、うん、何の力もねえんだからって、
う
ん、
そうそうそうそうそう、まあたまにその道路をね、
本当それ、急に飛び出
し、急に横断し始めるとかあるけど、まあもうしょうがないよそれは。だからおばさんが嫌いなの。
ああ、
はい、50から60ぐらい。
いや、もう40代
。中後半ぐらいから、うん、70手前ぐらいのね、
はいはい、
おばさん、
うん、
おばさん嫌いだな。
はい。
まあ同年代になってくるね、もうちょっと
するとね、なってくるよ、もうおじさんが何言ってんだよって話だからね
そうですね、はい、まあちょっと僕ももう明日ですけどちょっと行ってみようかな、
日曜日、
日曜日やってますかね、
どうなんだろう、一応調べてい
ったら、はい、とかやってねえだろう、日曜、あでも少年野球とかやってっからやってんだろ少年野球とかさ、
ね、
あのお父さんたちの草野球、
ね、終わった後ね、
そうそう、まあ、多分酔っ払いとかいっぱいいるよあのユニフォーム着た地元の、
はい、
だから湘南の、もう湘南から一歩も出ないで、
はい、
湘南で生まれて湘南で育った初老たちが宴会やってるよ、
はい、ビンビールだ、
ビンビールやってさ、ーずーっともう60年近くずっと同じこと言ってんのずっとそこで
止まってんだね、
そう、ずっと同じこと言ってんの、それもいいやね、
はい、
うん、
まあちょっとそういう人たちが多分いると思うので、ちょっと私もあの観察しながら食事に行ってみたいと思います、
行ってみて、
はい、では、丸田シックス先輩、本当にお便りありがとうございました、
サワディーカー
そこはね、うん、コップンカードね、
あ、コップンカード
そこはね、
はい、では CM です。
カフェオーラディオ
リュウさん、50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ。タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。DJ インターネット presents 裏カフェオーラディオ brought to you by 大日向整骨院。
はい、ということで、裏カフェオレディオ第73回目でした。ちょっとですね、あの番組締める前に、これあのいいネタあったな、これつなげられるかなっていうネタがあったので、
はい、
ちょっと紹介してもいいですか。
ぜひぜひ。
はい、
珍しいよ。
最近、断捨離をやってるんですね。
あ、いいじゃん。
はい、で、まあ、年末の大掃除からずっと引きずってて、一日一日あの引き出しの1個目を今日は全部片付ける。
あ、いいねいいね、えら。
次の日はその1個下の段を片付けるみたいな。
えらいね。一気にやらないでね。
一気にやらないで、
気重いからね、一気にやると。
そうなんですよね。
俺苦手なんだよな、断捨離。
はい、でちょっとずつ潰してってるんですけど、簡単に潰せないものっていうのが何個かあるんですよ。
少女の靴下とか
少女思い出がいっぱい詰まった何か監禁してた
とか、思い出の少女との写真とか、そういうわけではないんですけど、まああれですね、パソコンとかテレビとか、ああいうものって業者に来てもらわないと勝手に捨てられないんですよね。
まあ、粗大ゴミ扱いみたいなね。
そうですそうですそうです。
テレビが引き出しに入ってんの？
いやいやいや入ってはないんですけど、もうあの使えないものとして、あの部屋の片隅にずっと置いてあって、
分かる分かる、
市の人に連絡して取りに来てもらうっていう方法もあったり、まああのゴミ業者、まあそういう会社に頼んであの取ってもらうっていう方法があるんですけど、まあその結構なお金がかかるんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんです
よ。俺もどうやって捨てんだろうね、あれ。捨てたことねえよ俺。
あれは持ち込みもできるのよ、市で。
はいはい。
あ、俺それはやったことある、あのぶん投げるやつだよね。
そうそうそう、もうなんか
すごいところに、地獄みたいなところにあの高いところからぶん投げるあれ面白い
よ、
ね、
それあれ場所場所によるそうなんだけど、
はい、
あれ面白いよな。地獄だよね、
地獄ですね
その市から集まったいろんな燃えないゴミがさ、
はい、いろんな負のものが、
そうそうそう、地獄あそこにぶん投げるの気持ちいいよね
いいですよね
あとはなんかコンビニでほら1000円の券買ってそれ貼っとくと
持っててくれ
る、持っててくれたりとか。
ああ、そうですね、で、まあ僕ちょっとまずそれはちょっと高いなと思って、あの市に来てもらうっていうのはちょっとやめたんですよ。
高いって言っても、そんな1000円とか2000円ぐらいじゃない？
まあ、
まあでも捨てるだけでね、
捨てるだけで2000円はちょっと俺嫌だなって思ってて、
そうだよね、値切れば食えるもんね。
値切れば食えるんですよそれで別の、まあ、ゴミ処理業者みたいな人をネットで調べて、料金を調べてみたら、もうあれなんですよね、こういうテレビ1個とかノーパソ1個とかで対応してくれなくて。
あ、もっといっぱい捨ててっていう。
そうなんですよ、なんかあのもうゴミ屋敷を片付けますよみたいな、それぐらいの規模でしか借りられないみたいな、そういう業者があって、でそれもやっぱりもっとお金かかっちゃうし、どうしたもんかなって思ってたら、ちょうど今から1年ぐらい前の話なんですけど、部屋でね過ごしてたら、遠くの方からご不要のテレビラジカセとかそういうね、
まあ似てるよ、
はい、回収する、
うん、最近聞かなくなったけどね、
聞かなくなったね、
軽トラックが来まして、出そうかなって思ったんですけど諦めたんですよね、でそっからいつその軽トラ
、はい、ちょっともう一回やってもらっていい、
はい、
どういうやつだっけ。
お手持ちのラジオ、ステレオ、パソコン、
ちょっと似てなくなったじゃん、
テレビ
こなれてんじゃないよ、
この表情を見せてやりたいなみんなにすごい怖いから
目決まっちゃってね
見開いてさ、
はい、
誰も預けてくんねえよそんなの
であるじゃないですか、うん、でそれをもうずっと俺なんか待ってて、
うん、で仕事にも行かず窓開けてずっと待ってたんだな、
はい、うん、で全然来なくて、うん、でふと数週間前に僕普通に寝てましたけど、うん、うっすらこうした意識の中で聞こえてきたんですそのあれが
ご不要な
ーっつあー来たーと思ってもうやっぱその時になるともう飛び起きますよね。あのニベア着を脱ぎ捨て、
ニベア着ね。
ニベア着を
脱ぎ捨て、ニベアでデッドデトになったパジャマね。
パジャマ。ニベア着を脱ぎ捨て、本当にあの私服に着替えて、うん、もう家を飛び出したんですよね。うん、もうどんどん遠くの方に行っちゃうんで、
うんうん、
でもうそしたらもう外大雨で、
うん、
もうドブ土砂降りの雨が降ってて。でももうしょうがないからもうとりあえず家を飛び出して、
うん、
でその音の鳴る方へどんどん走ってったんですよ、
うん、
でそしたらすごい遠くの方にその軽トラがいて、うん、やっぱり土砂降りなんで、うん、普通のゆっくりの速度よりもちょっとスピードが速くて、
ね、
そう、
うん、どうせいねえだろみたいな、
いねえだろみたいな感じで、もうどんどんどんどん距離が離れてっちゃってついにあの国道6号に入っちゃったんですよ、曲がって。でうわもうまた来年かなって思ったんですけど、また国道からちょっとまた市道に入ってどんどん進んでって、ようやくおじさんって言って声かけて止めて、うん、ようやく追いついたところにいたジジイがですね、もう本当にもう
急にジジイになっちゃうんだ
で典型的なおっさんで、
うん、
なんていうかもう
ぶっきらぼうな感じの。
そうなんですよね。なんか、まあ、窓開けてくれたんですけど、うん、窓開けたらもうすっごいタバコ臭くて、
うん、
もう歯もスキッパで、
うん、
白髪を後ろでポニーテールで結んでいる
いるな
ようない
るな。
前剥ぎ上がってる時後ろポニーテールね、何のこだわりか分かんないんだけどね、
いるね、固くない切らないっていうね、
そう、昔やんちゃだったですよのアピールがそこに残ってんだよね、
でこの時を待ってたんですよ僕はおじさんって言って、ちょっと来てもらえますかって言って、どういうものを回収したいのって最初
聞いた。ずぶ濡れだろ。
ずぶ濡れです、でめちゃくちゃ息切れしてて、みたいな感じに。
すげえ怖かったろうねおじさんねずっとその間でマラソンやっててよかったな、
もう本当にその時、うん、マラソンやっててよかったなって思いましたね。
同じこと言ったよそうですねで済む話だったの今、
はい、
それで、
うん、でこういうものを、まあ、テレビが一つとノーパソが二つなんですって言って、うん、ちなみにどれぐらいになりますかそれだと、うん、って言ったら、うん、行ってみないと分かんないねって言うんですよ、
うんうん、
でちょっとおじさんその人も自身もすごい怪しくて、
うん、
家に行った時に高額な請求されたらどうしようみたいな、
うんうんうん、
ちょっとそういう不安もあったんですけど、見る限り怠慢して勝てるな。
ちょっと待って。
怠慢になる。
待ってよ。一回待とう。さ、どうなれば怠慢することになるの。それは行ってみないと分かんねえぞって言われたから、うん、じゃあおじさん家に連れてきますよって、
はい、
なるでしょ、
はい、
そこで高額な請求されたらいきなり怠慢が始まる予定だったの。
いや、そこでちょっとこれ高すぎますよねって言って、
おやじがうるせえこの野郎ってかかってきたら
そんなことあるかい
これはやるしかねえっていう一応最悪の状況を想定して、
どういうこと考えてんだ日々。
いやもうでもその軽トラ自体がものすごくもう怪しいんですね。なんか軽トラの荷台にペンキで SSS って書いてあって、うん、もうなんか見るからにちょっと怪しい、
うん、もうなんか KKK みたいな
怪しくて、うん、まあ勝てるなって思ったんで、
なんかあったらね
はい、家に呼んだんですよ。
まあでもタネットが勝てると思うジジイもよっぽどだけどねひょろひょろのタネットがこいつなら勝てると思ってるねだちっちゃいポニーテールのジジイなんでしょ
スキッパのね
そうそうそうで、ね、家に来てもらって、まあそのテレビとノーパソを見てもらったんですよ。
家上がったの？
まあ、玄関の前まで来てもらったんですけど、で出したらテレビが1000円、安いんですよ。
安いの？
安いんですよ。でノーパソはどうですかって言ったら、これは500円だねとか言って、もうすごい安いわけですよ。
あの相場よりね、
はい、
そう、引き取る相場だよね。
引き取る相場、
だから金とか払うんだよね、
はい、で、あ、じゃあもうお願いしますって言って、もうその場でお金を払ってパソコンとねテレビを引き取ってもらったんですよ。で次なんかあったらまたあの電話欲しいので、よかったらあの携帯電話のメモ渡してもいいですかとか言われて、このねメモをもらったんですよ、でそれが面白くてあの、協定協定の、あの、なんつーの、マークシート、
マークシートの
裏に、あの携帯と名前を載せてくれたんですよね。
あ、お名前もちゃんと書いてあるね。
そうそうそう、
書きようぜ今
っていうかちゃんと協定とかやってんだな
そう、
もうそういう人、いいね、
典型的なああいうタイプのおじさん、
裏切らねえな、
裏切らないなと思って、
酒も飲むな
北松のあたりとか行ったらいるね、
意外と地綺麗だよ。
そうなんですよね、はい、あの金子さんということなんですけど、
言っちゃダメだろ、
言っちゃダメだろ
ピー言ってるけ、
はい、なのでまあぜひね、こういう不用品回収で困った、お金が高くついちゃうっていう時はぜひこの金子さんをね、あの呼んで頼っていただければいいんじゃないかなと。
いいじゃんいいじゃん、はい、俺もなんかそういうのあるから電話しようかな。
ああもうぜひぜひ電話した方がいいと
思います。玄関の前には来てほしくないけど
でもあれじゃねえかな、最終的に京ちゃんがなその地獄みてえな廃品回収こう投げてる時に下に金子さんいいんじゃねえかな、もう
地獄の中に、
地獄の中に
それもまた悲しいぜ
ポニーテルのおっさんいるなみたいになっちゃう、
それか横でぶん投げてるかもしれない
金子さん一緒にね、
よいしょよいしょっつって、
はい、
なあ、よかったじゃん。じゃあ 得した話だな。
そう、本当に得した話なので、またちょっと自分の家からもこう不用品が出たらもう回収にお願いしようかなって思ってます。
あれ何そのさ、
はい、
不用品回収しますよとかやってさ、
はい、
いらなくなったラジオとかさ、
はい、
あれはどうすんの、
その後ですよね、
タレントからお金もらって、
あれまたどっかジャンクとかに売るのか、なんかバラして使える部品だけ、
大雨の中荷台に積んだそれを、
そうなんですよ、
部品だけバラしてなんか回収できるとこだけすんじゃない、
あの中の基板
なのか、なんか金属なのか
銅線とかそういうの、
まあ二束三文なんだろうけど、
いくら稼ぐんだろうねこの人月。
そう
どうだろうね、だからまあ分かんないけど10万稼いで9万ぶっ込んでんじゃない協定に
だってぬいぐるみ、あ、ぬいぐるみは別にそういうおじさんに任せる必要ないか。
そうですね、
要は家電だよね、
はいはい、
エアコンとか、
ああそうです、そうです、
エアコンなんて嬉しいでしょ、あの銅線が入ってるからね、
重い方が良かったりするとか言うよ ね、 なんかね、
どうやって食ってんだろうね。
そう、このなんかビジネスモデルが結構気になったんですよね。
ちょっと電話して今度仲良くなってさ飯でも行ってきなよ
先送りは多分一発や
ね、いや近くのあの公園でさ、
は
い、
ワンカップで、
どうやって儲けてるんですか
そうですよね、
ちょっとそんぐらい踏み込んだ取材やってみてよ、
取材やってみますか
意外と貯金あったりとかするパターンもあんのかね、ねえな
協定つぎ込んじゃったからね、まあ、ねえ
な、なんか歯向かったら怠慢だから、まあ、ぶっ飛ばせるぶっ飛ばせる
歯向かったじゃねえなんでなんでジジイボコろうとすんだよ、
怖えよ、なんか歯向かったら怠慢そのそれしかねえのかよ選択肢が
そういう話です、
あ、面白いよ、もうみんなあれだよタネットには歯向かっちゃダメだからね
すぐ怠慢
すぐ怠慢って言葉も久しく聞いてないよ危ねえけど、はい、まあね、こんな危ないさラジオだけど、
はい、
引き続きお便りくださいよ、
そうですね、はい、はい、裏カフェオレディオでは、皆様からのメッセージをお待ちしております。メールは番組ブログ右上のメールフォームから、どしどしお送りください。どんな質問でも待ってます。 番組のメール採用率は 100% でやっておりますので、はい、どんな質問でもどしどしお待ちしております。はい、ということで、ぜひねこの SSS にはあの電話してみてください。あ、じゃあ僕があの、ね、
じゃあ
僕が中継役と、
はい、
情
報が
まあ気になったことはちょっと僕に連絡ください。
あ、そうだね、はい、捨てたいもんがあったらね。
そうですね、はい、ではこのあたりで今日は締めてもいいですかね。
はい、
はい、ではお相手は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。カフェオラディオ